5S は発売日に買ったんですかね。
買いました。うん、ギャップ C 朝行く前に並んで。
まあ日本だとそんなに並ばずにも買えたって感じなんですかね。
そうですね。なんかしかも朝8時から売ってたんですけど、
うん、
なんかその近所のそのソフバンショップとかが朝8時にその営業時間が変わったっていうのが前日ぐらいにアナウンスしてたんで、
あ、
うん、なんか結構知らない人もいて、
じゃあ穴場みたいな感じだったんですかね。
そうそうそうそう、うん、それでほとんど5人ぐらいしか並んでなかったですね。
でもゴールドはすごいアメリカとか、まあ、どこでもそうだと思うんですけど、すごい人気で、
うん、
品薄状態になってて、例えばその、まあ、お膝元みたいなのとアップルストアのパールアウト店とかも朝からものすごい人が並んでたんだけど、
うん、
ゴールドはもうそもそも10個ぐらいしか入荷してなかったとか言ってたんで。
あ、そうなんです
ね。うん、
結構こっちだとアップルストアには18時間並んだとか、松井雄一郎さん言ってましたけど、
うん、
18時間並んで買ったとか言ってる人は何人かいましたけどね。
それだとゴールド変えたんですかね。
うん、それで一応ゴールド変えて実物見せてもらいましたけど、
うん、まあ、変えてればね、よかったけど、
うん、江島さんが買えなかったもんな。
そうそうそう、なんでかっていうとやっぱり今までにないっていうのが一番強いじゃないですか、ゴールドは。
うん、うん、
だからちょっと、まあ、グレーは黒とはちょっと違うけど、普通の人はね、うん、見てても気づかないから、
うん、
こう自慢力が低いよね。
自慢ビリティがね。
そうそうそう。
そう、でも、もう発売して3日経ったのかな ?2 日か、うん、うん。経ったけど、まだ 5C を1回も見てなくて。
お、
うん、今日今、自分のすぐ、今オフィスにいるんですけど、オフィスにエンジニアの人が3人ぐらい来てて、みんな 5S 持ってるんだけど、うん、5C 誰もだから持ってなくて。
そうそうそう。なんかその、先週、前回のポッドキャストの時に、うん、戦略としてはすごい面白いなと思ったのは、5っていうのを出しても、5を買う人っていうのは今までいたんですけど、あ、5っていうのは1個前の世代を、型落ちモデルで買う人って結構いたんですけど、
うん、
まあそうじゃない、そういう人たちがさらに買う理由をさらに増やすために、こう、うん、カラーバリエーションとかをつけた戦略っていうのは、まあ、マーケティングとしてはすごい、ジーニアスだみたいな感じでみんな言ってたんだけど、
うん、
昨日、アップシーとかで話してて思ったのは、
うん、
例えばじゃあもし、アップルが 5C 出さないで5をそのまま売ってたとしたら、
うん、
5を今買っても、
うん、
今買った人なのか、去年から使っていて今回アップデートをやめた人なのかってわかんないじゃないですか。うんうん、だけど今 5C 買うと、
うん、
あ、この人は 5S を買わないで100ドルケチったんだみたいな。
そうそうそう。
ちょっとまあ、なんていうか、自意識過剰な感じがするけど、そういう考え方もあるよね。う
ん、だからなんか、ヤプシーの時に話したら、なんか 5C 持ってる人は、ある意味こう、あ、あれ買っちゃったんだって見ながら終われちゃうみたいな。
そう、情弱みたいな。
情弱みたいな。
まあ、とはいえ、どうなのね、やっぱ、買う人は、まあ、それなりにいるとは思うんですけどね、やっぱりそんな、
うんうん、
こう、自意識過剰にはならずに。
なんか一人自分の知り合いで 5C 買った人がいて、
うん、
うん、その人はなんか実際その触ったらものすごくこうデザインが可愛いから、
うん、
うん、いやこれにしてよかったってものすごく満足してたんで、実物が見れるようになるともしかしたら違うかもしれないですね。
デザインっていうのはそのハードウェア的なことですね。
そうそうそう。まだソフトバンショップとか行ってサンプルがないんですよ。
うん、
うん、だから 5C は実物見れないんで。それで今 5S みんな買ってるとかいうのもあるかもしれないですけど。
うん。で、5S の感じはどうですかね？
僕 4S からの乗り換えなんで、
うん、
めちゃめちゃ早くて、もう全然違う端末使ってるぐらいの感じですね。
僕も今は奥さんが 4S で、僕自身は iPod Touch なんで、実質的に 4S と同じハードウェアなんですけど、
うん、
だからちょうど7にアップデートして、
うん、
まあパフォーマンス的に、こう今まで6ではあまり不満はなかったんですけど、うん、7にして、ちょっとうんっていう感じもありつつ。
若干ね、うん、若干なんかこう、もたつくとこありますよね。
やっぱりそれでも 5S だとやっぱ違うでしょ。
5S だともう全然、全くストレスなく使えるというか、その早くなったところのその差分が大きすぎるので、
うん。
うん、そっちへのなんていうかこう感動の方が大きくて、うん、遅くなったとかそういうの全く感じないですね。
タッチ ID はどうですか？指紋認証は。
指紋認証便利ですね。
うん。
うん。だから、まあでも、指紋認証と早くなったっていうところ以外、じゃあ何があるかって言われたらなんですけど、今のところただその2つだけでも十分結構満足度が高いなと思って。
そう、最初指紋認証なんか一回アンロックして触るのめんどくさいかもなって思ったんですけど、
うん、
ホームボタンをクリックした後そこにそのまま置いとけばいけるっていうのが、
そうそうそうそう、
いいなと思って。
うん。
まあ、だからホームボタンに置くっていうのはすごく合理性があったんだなっていうのを思いましたね。
そうですね。うん。そう。だから、まあ、非常にいいんですけど、ただ5から乗り換えた人がどうなのかっていうのはちょっとわからないですね。
うん。
うん。で、実際その昨日5の人と 5S とこう、2つ並べて、いろんなアプリをこう、用意ドンで起動したりとか、
うん、
その場でやってみたんですけど、まあなんか、あんまり変わんない時とか、あるいはなんか何らかの理由でこう、5の側の方が早かったりする時もたまにあったりとかしてですね。
うん。
だからそこまでその劇的にその、なんていうのかな、体感速度的にも分かるぐらい全部が速くなったわけじゃなさそうなんで。
そうですよね。
うん。
まあとはいえ開発者とか、iOS の開発者とかやってる人は絶対買うべきっていう気はするんですけどね。
そうですね。それは間違いないですね。
うん。やっぱりその、まあカメラもそうだし、そのタッチ ID とか、あとは、なんか API とかも 5S じゃないと使えないものとかも多分あると思うんですよね。
うん。多分なんか iBeacon でしたっけ？
うん。
なんかあれとかもしかしたらそうかもしれないですね。ハードウェアの中にハードが入ってないと使えないかもしれない。
うん。なんか今日さっき、ブログの方でちょっと紹介したんですけど、なんか新しい OS の API みたいなのがあって、うん、Apple Notification Center Service っていうのがあるのかな？
うん。
これ 5S の専用なのかちょっとわかんないんですけど、なんか Bluetooth Low Energy、iBeacon を使って、そのノーティフィケーションを、受信できるっていうものらしくて、簡単な説明しか書いてなかったんだけど。
ノーティフィケーションセンターサービス、ANCS。
うん。だ Bluetooth のアクセサリーが iOS につないで、そこから、ノーティフィケーションセンターに来てる通知を受け取るみたいな API だと思うんですけど。
おー、これは面白いですね。
で、この間言ってたその M7 っていう、A7 の他に入ってるチップで、いろいろ情報を取れるみたいなことと考えると、なんかやっぱり、まあ、iWatch につながる感じがすごいするんですよね。
そう、つまりこれは。
iWatch でこれで受信して通知が出るとかっていうのはすごい自然な流れな気がするから、
iPhone、iOS が受け取ったやつを他のデバイスに転送するっていうのは使うんですよ。
うん、うん。まあ、確かに。Android だとね、そういうのいくつもありますけど、
うん。
うん、そういう API がなんか、こっそり Apple が出してるっていうのは結構面白くて。
この間ほら、Nexus でっけ、どこだっけ、時計出したじゃないですか、Android の。
あ、サムソンかな？
サムソンか。うん、あれがやっぱりその、Android の端末が母艦になってて、
そうそうそう。
設定とかはその、多分あれ Bluetooth だと思うんだけど、
うんうん、
それでこう、リンクしてやるじゃないですか。
うん。
なんかその前振りかもしれないですね。
やっぱ、アップルもそういうの、まあ、なんかやるのやらないのっていうの全然情報出さないけど、うん、なんか状況消去的にはもう出てもおかしくないみたいな感じをすごくしてる。うんうんうん、
なるほど。
で、僕もそう iOS7 に、出た日にアップデートしたんですけど、
うん、
最初はちょっとその画面をアンロックした時のアニメーションの、なんかラグがうざいなって思ったんですけど、うん、まあちょっとだいぶもう慣れてきて、
うん
うん。それ以外も、デザインとかも最初違和感が30分ぐらいあったけど、もう完全に慣れて、今だ、iPad 3の方は、まだ古い iOS 6使ってるんですけど、
うん、
もうそれ見るとすげえ古臭さが。
早いな。
もう一瞬にしてこれ古って思っちゃうね、うん。
まあね、やっぱ変えた直後はすごい感性が働いてるから、
うん、
なんかすごい違和感を感じるんですけど、まあ3日も使っては慣れるっていう感じです。
そう、あと、まだ iOS 6スタイルの、アプリとかがまだいくつかあって、
うん、
それを立ち上げると急になんか
こう、そうそう、今まさにその
、浮いちゃうよね。
6スタイルで作ってたアプリを7に対応するっていうのは、現在進行、というかつい最近までやってました。
どんな感じですか？
まあそんなにその、言うほどそのフラットデザインっていうところは、実際実装してみたら、全然その、簡単というか、
うん、
うん、素直にこう iPhone のその UX コンポーネントを使ってると、ビルドし直しただけで大体こう素直な感じで移行できるんですよ、うん、ただ結構その Apple のその新しい API とかやっぱり6まで使ってたけどデプリケーテッドになった API とかが結構たくさんあって、
うん、
でそれを見ていくとこう例えばなんていうのかな文字列のクラスとかを結構古いクラスと新しいクラスがあるんですけど、
はいはい、Apple
の中にそれを新しい方にこうなんか移行させようっていう意図がすごいドキュメントの中から感じられて、で、なんかその辺がただ日本語を使うとバグったりとかしてるんですよ、実はそこが。うん。だから案外そういうその、フラットデザインとは全然関係ない、 あの部分でアップルが移行を進めてるみたいなところで結構ハマってて、
うん、なんか多分、うん、インテジャーとかも、なんかそのインテジャーとかじゃなくて NS インテジャーとかそういうのを使わせるっていうのも、まあ、64ビット化みたいなところ
が
絡んでくると思うんですけど、
そうそう、で僕がハマってるのはその NS アトリビュートストリングって言って、
うん、
あの昔はそのストリングのビューに関する要素っていうんですか、色とか長さ、
はい、
長さじゃないな、あのラインハイトとか、
うん、
そういうのは基本その UI ラベルとか、あとその UI コンポーネントの方にの属性に持たせてたのが、
うん、
なんか最近はそのストリングの側の属性に持たせるようなオブジェクトに変わってるんですよ。で、それのそのストリング、NS ストリング、アトリビューテッドストリングを使う前提になってってるんですよね、だんだん。iPhone の UI キット全部が。
うん、
うん、で、それに移行しようとすると、その日本語問題っていうのが今あって、まあ、
チャレンジャー的な感じが必要かもね、人柱的にそれを使っていくっていう。そうですね。
うん。だから、まあそういうところの方がよっぽどめんどくさくって、
うん、
フラットデザインは全然普通です。むしろなんか、うん、ビルドし直しただけでアプリの見た目がガラッと変わるんで結構面白いっていう。
まあね。そういう意味では、6と7両方に動で動くっていうのをとりあえずはやっていくって感じですか？
そうですね。で、基本はその新しい SDK でビルドすればいいんですけど、
うん、
やっぱり6ではこう、7ではこうみたいな切り分けはやっぱどうしても必要なんで、
うん、
その辺はその if 分で、
ね、
バージョン見て分岐みたいな結構。
でもそういうのを楽にするというか、Apple にしては珍しいと思ったのは、
うん、
今度のバージョンから、例えばアプリが iOS7にしか対応しないっていうバージョンをもし出したとしたら、6をまだ動かしてる人はその最後のサポートしてるバージョンをダウンロードできるようになったんですよね。
ああ、そうそうそう。あれなったのかな。今度するっていうのかな。なったのかもしれないけど。
うん、なったみたいですよ。
あ、そうですか。
うん、
あれなんかテッククランチに記事載った時にこう周囲の反応見てたら、こう逆に受け取ってる人が結構多くて。
ほうほう。
あのつまりその昔のアプリを全部そのアップルがサポートすると、うん、ダウンロードできるようにするっていうので。なんかその、
ああ、それをサポートしなきゃいけなくなるっていう
開発者が。いけなくなるから、
うん、
こんなことしたら、開発者が大変だってみんなわーって言ってたけど、実際は逆なんですよね。
う
ん、
そうだよね。
うん。新しい API をバリバリ使ったアプリを出していきたいっていう開発者が、その昔の開発者、昔のアプリを使っている人のこと気にしないでそのアップグレードできるっていうための施策なんで。
うん、うん。
うん。
僕はそれはすごく、Apple らしくない感じもしたんですけどね、逆に。
あ、そうですか。
あ、というのは、なんかそういう、こう、言い方的には、なんだろう、救済策みたいな感じがするから、
あ、まあ、
そうじゃなくてもう全部変えろみたいな、ユーザーも変えろみたいな感じなのかなっていう気はしたけど、うん、まあ開発者にとってはすごく、
そうです。
いいですよね。
だから、多分その、アップルのスタンスっていうよりかは、おそらくその一番目的としてるのは、やっぱりその、なるべくその早いタイミングで、新しい世代の OS にエンドユーザーもデベロッパーも全部こう移行させたいっていうのが多分アップルの一番やりたいことで、
うん
うん、まあそのための手段としてはその救済策をした方が早まるっていうのが多分今回の決定だと思うんですけど、
ですよね。
うん。
まあなんかさっきね、このミックスパネルっていうアプリのトラッキングしてる会社がもうレポートを出してて、
うんうん、
今日の時点で、昨日の時点でも超えてますよね、
セーブ。あ、本当だ、すごい。これすごいですね。
うん。かなりのスピードですよね、これは。
これ聞いてる人に説明すると何て言った
ら。あとでこれグラフは、ショーノートからリンクするんですけど。
すでに iOS 7使ってる人の方が 55% ぐらいいて。
そうですね。
うん。高いですね。
昨日の9月20日の昼間だか分かんないけど、の時点で超えてますね、6を。から、まあやっぱり、ユーザーが、最近の、バージョンだともうオーバーザイアップデートというか、その iTunes 互換繋がなくてもアップデートできるっていうのもあるし、
うんうん、
まあ結構しやすくなってますよね。
それであれですよね、昨日あのヤプシーの会場でネットワーク最後落ちであったの、
うん、あったあった、
あそこにいない人に一応説明しておくと、
うん、
なんかヤプシーのその帯域が去年とか他のそのカンファレンスに比べて倍かそのぐらいあの Wi-Fi が使われて、
うん、
すごいこうネットワーク組んだ人たちは嬉しかったっていう話だったんだけど、
うん、
実際そのトラフィックを見たら iOS 7をみんなダウンロードしてたっていう、
Apple.com ばっかりだったっていう、ね、
そうそうそう。で僕もダウンロードしてたら犯人のうち一人だった。
まあ、意図しないでダウンロードしたケースもあるんじゃないかなと思ってて、
うん、
バックグラウンドでダウンロードするじゃないですか基本的に、うん、でダウンロードし終わったらアップデートありますよっていうのが出るから、
そうですね、 あと昨日 7.0.1 かな、早速アップデートあったじゃないですか、
うんうん、
あれのおかげで多分みんなのアップデートが集中したってのもあると思うん
です。それもありそうですね。 iOS 7にしてからアプリが勝手にアップデートされるようになるじゃないですか、
はいはいはい、うん、
で楽しみにしてる部分もあってアップデートとかって、うん、でアイコンがたくさんあるとまあうざいって思う人ももちろんいるんだけど、
うん、
あの iOS の場合アップストアのアイコンをクリックしてタブに行くとバーってあの変更されたアプリの一覧があってチェンジログが見れるじゃないですか、
うん、
やっぱり開発者というかその好きなアプリが変更された時にこうどこが新しい機能がどういうのが入ってるのかなって見たいっていうすごい、
うん
うん、あの考えも方もあって、
うん、
であるアプリとかその例えば Yelp とかはすごいなんか、うん、チェンジログがすごい面白いんですよね。
あ、なんか時々あります。
そう、なんかすごい、こう、ダジャレというか、ジョークというか、そういうのが結構入ってて、うん、こういうカルチャーが、あの、なくなるんじゃないかっていうのを言ってる人がいたんだけど、うん、今日見たら、僕はすごい今日いっぱい通知が来てて、
うん、
だけど、全部勝手にアップデートされたんですけど、iOS、あの、App Store に行って、タブに行くと全部、最近、更新されたリストっていうのが多分時系列で出てて、
そうそうそう、
変更も見れるんですよね、そこで一覧で、
う
ん、
タイムラインみたいになってて、
そうそう、だからまあこれはまたそれで面白いなと思って、Android、うん、にもあるんですけど、Android はいちいちアプリごとに一回タップしてスクロールしないとチェンジログ見れないんで、
うん、
なんか
そこまでしないですもん
ね。そう、めんどくさいしね、うん、だからそれは良かったなと思いましたね。
いや、あのサイレントアップデートっていうんですかね、
うん、
まあ、すごくいいですね、アプリの作ってるこっち側からしても。
だよね、なんかバグったバージョンを出しちゃった時とかもすぐこう直せるしね、うん、
あと結構そのアプリ出してるじゃないですか自分とか、
うん、
で時々その知り合いが使ってるよって言って喜んで僕にフィードバックしようと思ってこう持ってきてくれるんですけど、
うん、
あれそれ結構前のバージョンなんだけどみたいなことがあってあれマジっすかみたいな。2ヶ月前のバージョンを一生懸命使っててお互いこうなんか微妙な気持ちになるみたいなのが結構あるんですよ
まあこれでね、7に1回でも上げてもらえればその後はもうずっと自動アップデートだからね、
うん、そうそう、まあ、Google Chrome みたいにな
んか一応ターンオフすることはできるみたいだけどそんなあんまりはしないですよね。
しないでしょうね、うん、iOS 7にするとデフォルトでその設定になるんで、
うんうん
うん、で全体的にこう Apple はそういうこうアプリのバージョンアップとか OS のバージョンアップとかっていうのをこうなんていうんですかね、かなりうまくやってて、
うんうん、
戦略的に、
うん、まあ昨日のパール・ルビーのセッションの話があって、
うん、
なんかこの話をちょっと話すると長くなっちゃうんで簡単に言うんですけどなんか象徴的だったと思ったのはパールは互換性がすごくあっていいっていう、
うん、
まあ、意見、まあ、ダンさんとか、
うん、
でルビーはすぐ壊れるからダメだみたいな考え方ももちろんあるんですけど、まあ、そういう変更を恐れないでいくっていうところに進化の余地が多分あると思って、まあ、互換性を保つんだったら何も変わんないのが一番いいから、でもそういう考え方でいくと Apple はこんなでっかいプラットフォームを持ってるのに、こう API とか Objective-C の仕様とかもガンガン変えてきてすぐデプリケートするっていうのが、
うん、
まあやっぱ Apple っていう会社だなっていう、その Microsoft が Windows 95でなんか1000個ぐらいのアプリが全部動くために全部やったみたいなとすごい成長的に違うなって思いますね。
そうですね。しかも最近もね、Windows XP サポート打ち切ったと思ったら、今度はその、マイクロソフトじゃない別の会社が、あと5年サポートしますって言ってもうなんか、全く新陳代謝が進まない。
そうそうそう。なんか iTunes の 11.1 っていうのが出て、
11.1 かな。
そう。あの、ポッドキャスト機能が、まあ、iTunes にはずっと昔からあるんですけど、うん、ついにiOS のポッドキャストアプリと iCloud でシンクするようになりましたね。なので、両方でとか片方でサブスクライブしてた人は、iOS と Mac を使っている人は、未読とかが多分シンクするようになるので、
うん、
まあぜひ、この番組を聞いて、どっちか iTunes で聞いてたとか、iPhone で聞いてるっていう人は、両方でシンクするようにすると、どっちでも聞けていいんじゃないかなと思いました。
楽ですね。
うん。
はい。
はい、今日はこのアップシーの次の日に録音してるんですけども、普段は、生放送みたいなのもやっていて、今回はちょっとしまかったんですが、rebuild.fm/live ってところから聞けて、いつもはちょっと編集をしてるので、ライブでやると編集前のものが聞けて、いいっていうことももしかしたらあるかもしれません。で、今回の、 ショーノートとかは rebuild.fm/21 から見れるのでチェックしてみてください。ということで、
はい、はい、今回はショートバージョン、
そうですね、はい、
はい、
直江さんでした、
はい、
ありがとうございました。